主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。子供の頃ですね、どういうわけか、そのきっかけはわからないんですが、我が家にライフル銃があったんですね。もちろんおもちゃのライフル銃ですが、ちゃんと銃身が鉄でできていて、銃床は立派な木でできていて、子供が持っても結構重い、しっかりした銃でした。で、マッチ箱かなんかこう並べてね、射的して遊んでいたのです。結構、好きな遊びでしたね。ライフル銃っていうのは、的を狙うために、小門と小声という、二つの大事な部品といいますかね、器具がついているんです。で、小門っていうのは、重心のここにある目印。で、小声というのは、この重心、銃口の上にこうついている目印です。で、この二つの目印を、一つの点に合わせたら、その先、その延長上に的が来るように狙う。そういうことですよね。で、その方向に弾が飛んでいく。ま、重心がきちんとまっすぐできていれば、正確にまっすぐできていればまっすぐ飛んでいくっていう、そういうものです。ところが、この、照準を合わせるときにどうしても片目をつぶって合わせますから、この目の、わずかのこの右目と左目の間ですね。これが、弾の向かって飛んでいく方向に微妙に影響するんですね。ずれるんです。そんなことを、小さい頃に体験してみたんですね。で、さらに言うと、的までの距離とか、まあ、室内で遊ぶ場合にはあまり関係ないんだけれども、外で遊んだりするときには、風の強さとか、風の向きとか、そういうのも、影響しますね。まあ、普通に考えて、距離が遠ければ、当然重力、弾も重力の影響を受けますから、落ちていくわけです。自然落下するわけですが、だからその落下の度合いが、この距離だとどれくらい下がるかとか、この風向きによって弾が左右にどれくらいずれるかみたいなことを瞬時にと言いますか頭の中で計算をして狙う。そういう、子供ながらなかなか奥深い遊びだったなと思いますが、そうやってライフル銃で遊んでいた男の子がですよ、成長して牧師になって曲がりなりにも戦争反対とか叫んでいるっていう、ものすごい面白いことだなと思いますね。どういう風の吹き回しですかと言いたくなる。まあ、射的でも、それからアーチェリーとか弓道などでも、おそらくその弾とか矢が自然落下するとか風の影響を受けるっていうことは必ず考慮されるんだと思いますね。で、そのさじ加減に、言ってみれば腕の良し悪しというのが明らかに現れて、でもつまり共通しているのは弓であれ弾であれ必ず取れるっていうことです。それは影響が重力の影響だったり弓とか銃の持つ個性だったりあるいは風だったりあらゆる事柄がその原因ですけれども基本的に取れるのだっていうそういう理解ですよね。必ず反れるものだっていう理解ですよ。今日創世記読みましたが、2章から3章へ続くこの人の創造とそして堕落の物語っていうのは、まあ、いくつもの切り口で語られると、その意味ではとても豊かでそして示唆に富む物語だなと思います。まあ、人間の罪、特にキリスト教で言えば、それは原罪というね、元々の罪といいますか、本質的な罪といいますか、あるいは本質が罪といいますか、そういうことがここで扱われているわけですから、 それはね、死産に富む物語でないと、かえって困ったことになります。つまり答えが1個だけっていうことになったら、それは大変なことでしょ。でも読み方によっていろいろに読めるからこそ、我々は、まあ生きていられる。暮らしていける。のほほんとしていられる。のかもしれないですね。これは答えが1個しかない。1つの読み方しかないとなったら、それは非常に強圧的、脅迫的な事柄になっていくだろうと思うんですね。で、そういった豊かさがあるという前提のもとで、今日注目をしたいのは、神がアダムの名前を呼んでいるという箇所です。どこにいるのかとアダムに問うたっていうのを一番最初に引用しました。書籍によれば、アダムというのは、アダマー、つまり父なんですけども、父から作られたからアダムという、まあ、名前になったって書いてます。だから言ってみれば、その固有名詞、私は例えば滝沢に次ぐという固有名詞がありますが、アダムっていうのは固有名詞というよりは、父から作られたからっていう、まあ、言ってみれば記号のようなものですね、もともとね。でも後にこのアダムがですよ、その後神がいろいろな彼にふさわしい助け手を作ろうとして、いろいろな動物を作る、獣や空の鳥、あらゆるものを作って、それをアダムの前に連れてくるわけですね。そうするとアダムがその一つ一つに名前をつけたって書いてます。で、アダムが呼んだら、それはその名前になったっていうことがね、本当、あっさりと書いてあるんですよ。聖書の中にね。でも、それって、ものすごく大事なことでしょ？アダムが呼んだら、それが名前になるっていう。ということは、こう、呼び方。父から作ったからアダムだっていう、まあ、とても安易な希望のような名前ですけれども、しかし、そのアダムが付けた名前が獣の名前になっていくっていう事柄を考えると、このアダムっていうのも、神が彼に与えた希望ではなく、やはり固有の名前だったのかもしれないなと思いますね。で、その固有の名前としてアダムと神は彼を呼ぶわけです。一方、この蛇にそそのかされて、アダムをこう罪に引きずり込んだと言われている、その決定づけた存在は、イシャーと呼ばれています。この時点ではまだ、イシャーとしか呼ばれてない。つまり女としか呼ばれてないんですね。このイシャーというのは、アダムがこう深い眠りに落とされて、その骨から作られた、そういう存在だとこう聖書は書いてますね。その時にその存在を見たアダムが、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉と呼んだ。で、イシュから取られたからイシャーと呼ぼう。と、まあ、これもだから希望みたいな言い方ですよ。医師、男、医師から取られたから女、医者と呼ぼうっていう。そういうふうに呼ばれたんですね。じゃあ、この時点ではまだ名前を持っていないんです。いや、エヴァって言うじゃんって僕ら知ってるけど、エヴァと名付けられるのは実はこの罪に定められた後なんですよね。二人が神からその罪を暴かれたその後、これは神から名付けられたのではなく、アダムによって名付けられました。つまり他の動物と同じように、アダムがこのイシャーのことをエヴァと呼んだんですね。名前をつけた。ということは、この名前というたった一つの事柄から考える神とアダムの関係、 そして医師と医者の関係、そして決定的な現在を背負って以後の男と女の関係というのが見えてくるわけです。でそれは残念ながら人と人との関係がこじれてねじれているっていう、そういう事実としてこう伝えられてくるわけですよね。と考えると、我々がこの物語に、人間の罪の本質を読むということは、つまり我々の本質的な罪とは何かといったら、それは関係性をこじらせるとかねじらせるっていうことなんだって見えてくるわけです。これはね、大事だと思うんですよ。僕はちょっとカルトの問題に関わっているんだけれども、例えば統一教会は、この箇所を、罪の本質は何かって、リンゴの木の実を取ったなんていうことではないって言うんだけど、じゃあ本質的な罪は何かっていうのは、性的な乱れだっていうふうに言うわけです。なんでそういうふうに解釈するのかっていうと、だって彼らは、イチジクの葉で自分の腰の周りを隠したでしょっていうね。腰の周りを隠すっていうことは、つまりセックスに関わる、それが罪の根拠なんだと彼らは言うわけですね。だから、その罪から復帰するために、エヴァはアダムに仕えなければならない。女は男に尽くさなければならない。特に信者の女性は、教祖である男に対して尽くさなければならないって教えるわけでしょ。あるいは、日本はエヴァの国家であるから、エヴァ国家である日本は、アダム国家である韓国に、霊感商法によって、たくさんお金を貢がなければならないっていう、そういう教えにこう変質させていくわけですけども、罪の原因は、関係のこじらせ方、ねじらせ方にあるわけですよ。今、セックスとかそんな単純な話ではない。神がアダムのことを親しくアダムと呼びかける関係だったのに、それをアダムは身を隠す関係にこじらせたわけでしょ。怖くてあなたの前になんか出られませんっていうふうになっちゃう。あるいは女をエヴァとアダムが名付けることによって主従関係をそこに持ち込んでしまう。そういうそれまでに普通に行われていた関係を徹底的に変質させるっていうことが我々の罪の本質なんだ。少なくともこの神がアダムを呼ばれたっていう話から考えていくと、それこそが我々の罪の本質だというふうに見えてきます。関係性を破壊する罪。神と人、人と人との関係性を破壊し、それを全く作り変えて支配、非支配という一方的な関係に変質させる。それこそが我々の罪なんだ。そういうふうに言ってよいのではないか。ところが、例えばキリスト教の歴史の中でも、それによって生じた支配、非支配の一方的な関係が、神が作られた秩序などという人たちがいるわけですね。大変困ったことですが。それが秩序だとするなら、そんな秩序は我々の罪の結果として生まれた秩序ですよ。そんなものは神が作った秩序などでは決してない。我々の罪のゆえに、堕落のゆえに破壊された関係性そのものなのであって、それは秩序と呼んではいけない事柄ですよ。あれはごまかすために秩序という言葉をわざわざ持ってきているとしか思えない。秩序というのは、創世記の2章ではなく1章に関わるお話ですね。神が天地創造するというときに、まず光があれって言われた。 そのことによって何が生じたかというと、光と闇というのが生じたわけですね。つまり光と闇というのを分けたんですよ。それから地表は混沌としていたんだけれども、その地表の混沌を空と陸に分けて、上の水と下の水に分ける。さらに地上の水と陸とに分ける。そうやって作られていった世界が秩序、神の秩序なんですよね。でそこに関係性は出てこない。その男と女のような関係性、それはもう全くイコールな作られたものとしての関係性だった。だから獣であれ、空の鳥であれ、海に満ちるものであれ、アダムの前に大切なパートナーとして連れてこられるわけです。でもその中に本当に気を許せるパートナーがいなかったから、骨から取って女が作られるっていう、そこに主従関係なんかないわけですよね。男がメインで女はサブであるみたいな事柄は全くないにもかかわらず、それを秩序だと言いのける。キリスト教の歴史の中でそれを言いのけ続けてきた時代がある。考えられないでしょ、そんな事柄は。そんなことは秩序ではない。むしろ人間が罪、自分の罪を、現在を覆い隠すために秩序という言葉を使って言い逃れている。そういうものですよね。恥の上塗りと言うべきかもしれない。でも、私たちは残念ながら根本的な性質としてそういうものなんですよ。神にさえ平気で逆らう人間が、隣の人間に平気で嘘をつくのは簡単なことでしょ。そんな全然簡単なちょろいことならですよ。神の命じられたことからだって簡単にそれていく。黙ってたらそれる。全くこう考慮しないで打ち放たれた岩とか玉みたいなもんでね、的になんか当たりっこない。あの聖書で特にギリシャ語で罪という言葉は的外れっていうふうに訳されるんですよ。でも本当は的に向かって飛んでいくはずなのにそれてるっていう、その状態が罪だと。ギリシャ語の罪という言葉はそういう意味を持ってるんですが、全くその通りです。まあ、我々の罪というのは神に向かって飛んでいこうとしたって飛べない。そっちには行かない。必ずそれる。神にさえ平気で逆らう。人間と人間の関係なんか平気でぶち壊す。それが我々の罪なんだと聖書は説いているわけですね。でもそうやって簡単にそれていく、それ自体のことをまるで知恵であるかのように我々は考える。それが現在ですよね。そして神は、作り主である神ご自身に平気で逆らう人間を滅ぼし尽くす代わりに忍耐を持って待っておられる。つまり猶予として命を与えてくださっていると聖書は書くわけです。だからあなたの命あるうちに現実の世界を神の国にしなさいという使命を与えられて、猶予を持って命を僕らは与えられているわけです。だから私たちは放っておけばすぐに簡単に逸れていく暴力的な自分というのを抱えながら、それでもなお光に向かって歩もうとしてもがいている。それが私たちの人生なのかもしれないですね。その現在のゆえに私たちに宿命づけられたのが命の終わりでした。死、ね、パウロは罪のもたらす結果は死であると書いてますが、その通りですよね。我々は死ななきゃならない。まあしかし本来なら即座に立ち滅ぼされても仕方ないものを、神は猶予として命を与えられたから、我々は生きる、何年か何十年か生きることが許されている。 でも必ず死ぬよ、それは罪の結果だよとパウロは説いたわけです。そして今日私たちはこの地上でその猶予の命を走り終えた人たちと共に神様を礼拝しています。彼らは彼らの命とその終わりを通して私たちに教えているのです。つまり私たちには地上で使命があるということ、それを神が望んでおられるということ、そしてそのために命を使い切った者たちには永遠の安らぎが待っているということ、それを今日この人たちは私たちに示してくださっているのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私はいとも簡単にあなたを裏切り、あなたの期待から逸れていくものです。自分で自分を立て直すことなど永久に不可能です。それでもしかしあなたは見捨てないのだということを私たちに示すために、あなたは主イエスをお使わしくださいました。私たちはこともあろうにその主を十字架で殺してあなたの御心に敵対しています。そこまで罪にそれ切った私を、しかし神様、あなたはどこにいるかと探し出し、使命を与え生きよとお命じになるのですか。どうぞあなたもその許しの技を信じて歩む者へと変えてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。